聖書をお読みいたします。出エジプト記25章の1節から9節までです。主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々に命じて、私のもとに献納物を持って来させなさい。あなたたちは彼らがおのおの進んで心から捧げる私への献納物を受け取りなさい。彼らから受け取るべき献納物は以下の通りである。金、銀、青銅、青、紫、黄色の毛糸、甘い糸、ヤギの毛、赤く染めたお羊の毛皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯火のための油、聖別の油と香草のコートに用いる種々の香料、エフォドや胸当てにはめ込むラピスラズリやその他の宝石類である。私のための聖なるところを彼らに作らせなさい。私は彼らの中に住むであろう。私が示す作り方に正しく従って幕屋とそのすべての祭具を作りなさい。続いて新約聖書ヨハネの手紙第1、5章の18節です。私は知っています。すべて神から生まれたものは罪を犯しません。神からお生まれになった方がその人を守ってくださり、悪いものは手を触れることができません。本日は神様とイエス様を心を尽くして礼拝すると、聖霊なる神様が心の中に住んで守り強めてくださるというお話です。出エジプトの民イスラエル人はエジプトでの奴隷状態から解放されて、神様と24章で契約を結び、ついに荒れ野で神様との親しい交わりをする、礼拝の場所を持つという特権をつかむに至りました。解放されて神様の交わりを持つ、特権を持つ民になっていきました。礼拝というのは神様の恵み、祝福に満ちた神の御臨在を味わい体験する時場であります。礼拝を通して人は心を満たされて、神と出会っては癒される。礼拝によって人は知恵を授けられて、神と出会って人は清められる。血管や病気が治り、神の力によってより完全な人間に近づいていく、それが礼拝です。ところが現代の社会においては、自己実現といえばみんな最初に思うのが、大きな働き、業績を残して周りの人に認められてもらうというのが自己実現ということになっています。それに対してキリスト教では、神様に出会って神様に愛されることを通して自己実現が起こります。全然次元の違う自己実現がキリスト教会にはあるという話です。で、これら2つをあえて並べて見てみると、世の中のやり方っていうのは他人の評価に依存するわけですから、フェイクというか偽りというか、本物のイミテーション、パロディでしかないということがわかると思います。人の心は移ろいやすく、 当てになりません。熱しやすく冷めやすく、でそういう評価に私たちが依存するということは全く賢いことではないというのはわかると思います。でそれに対して天地万物を作られた神様との出会いというのは本物中の本物の体験になることでしょう。神は変わることがありません。いつも熱い方でいらっしゃいます。偉大で愛に満ちて触れるものを立て上げる力を持っていらっしゃいます。ですから人間というのは本来的にそのような神に触れられることによって愛を受けて初めて満たされるように我々はデザインされているのです。ところが世の中のほとんどの方々はそのような天地創造の神、救い主キリストとの深い関係を持つことを拒絶してしまっていますので、何で満たされるかというと神様の愛の代わりに、まあ言っては失礼ですけどゴミのようなもので心を満たすことをみんなで目指している、それが社会です。壊れていきます。人間が壊れていくわけです。天地創造の神様にとってイスラエルの民、出エジプトの民はご自身の宝であり祭司の王国であり聖なる国民、民です。で、そのような民とより一層神聖なる関係を結ぼうということで礼拝の場、幕や造営の指示を25章で以降で出されたということです。で、その礼拝の場を作ろうというときに真っ先に神様がおっしゃったのは第一節ですけれども、それを作る材料は自分たちが民が供出する持ち出しするということですけれども、税金のように強制的にそれを集めるのではなくて神の礼拝の場を作るわけですから喜んで捧げられたものを用いて作りましょうというのが神様の意図でした。現代の教会でも周りの人たちからこうなんかプレッシャーを受けて献金するっていうのは献金の意味がほとんどありません。捧げ物は自ら喜んで捧げたいという時に神様のとの関係ができてくるわけです。どうして出エジプトの民といえども貴重な金や銀や財宝を喜んで捧げたいという人もあれば、いやそれはちょっと遠慮してきますという人がどうしてこう出てきてしまうのでしょうか。それはなぜかというと神様との関係は個人個人で全然違っているからです。これまでに神様から多く恵まれてきた方々はその恵みがあふれ出て神に何かを捧げたい、特に貴重なものを捧げたいと願うはずです。ところが神様との関係づくりがちょっと中途半端の方々の場合はあまり恵みをもらった実感がないわけですから、じゃあ礼拝所としてこう幕屋を作りましょうということになっても何か捧げたいという気持ちが湧いてこなかったり、特に1グラム今だったら2万2000円もするような純金を捧げたいなんていうふうには思わないわけです。現代と同様に救い主でいらっしゃる救い主である神様との関係が捧げ物に直接的にこう現れてくるというのがこの時も同様でした。私たち信仰生活をしている中で与えたいというふうに思う時にもあります。与えるということは 自分が損をするということですよね。で、神様はよくされたもので、献金にしてもなんか貧しい人に対する施しであっても、いろんなことであったとしても、与える人ってなぜか不思議なんですけども、後からまた神様の手によってそれが 1.5 倍2倍になって補充されて、その結果豊かになっていくんですよね。やった方はそんな風に体験されている方も多いと思いますけど、でもケチって与えないっていうのが続きますと、神様も補充したいというふうにあまり思われなくて、かえって貧しくなってしまうというのが信仰生活の一つの法則になっています。で、それが喜ぶ心から出ていれば、我々はますます豊かになるし、なんか周りの人の顔色とか見ながら捧げるというのではそういうふうにはなりません。神様は心をご覧になる方でいらっしゃるからです。ですから信仰もこう上級者になってくると、何でしょう、礼拝に出てくるときに、こう今日はどんなことを周りの人に与えられるだろうかと思って、楽しみにして来られるはずですけども、でも実際多くの方々は今日は何をもらいたいかと思ってもらうことに熱心で、来てしまうということにもなりかねません。一節の話でした。続いて2節ですけれども、ここで、言われている奉納物2節は金銀青銅です。ちょっと青銅というのはどうも行き過ぎた訳のようで、金銀銅と考えるのがいいようです。どれも貴金属です。で、金銀銅の順番で、4年に一度のオリンピックでもメダルが あるわけですけれども、当時もこの古い時代にあっても金銀銅という序列というかグラデーション、順番が、価値の順番があったようです。あったということが分かります。で、後に書かれていますけれども、聖所幕屋というのは奥と中と手前と三重の構造になっていますよね。で、奥に置くもの、聖具については最も尊い貴金属を用いて、で、中に関しては中程度尊い貴金属というか中程度のもので、手前はある程度低い、貴金属を用いるということで、幕屋の手前の旋盤などは銅で作る、一番奥の契約の箱っていうのは純金を持って作るというふうに、構造になっています。4節の半ばには雨糸という言葉が出てきます。その雨糸を織ったものが雨布になります。で、雨ということは麻という字を麻の後に麻って書くので、麻にも似ていますけれども、麻はしめ縄、神社のしめ縄とか運動会の時の綱に使う非常に強い繊維で、ちょっとそれで下着を作るのは痛いかなっていう感じですけれども、雨の方は英語でリネンというふうになりますので、柔らかくて汚れにくい布になっていきます。リネンという言葉から女性の下着のランジェリーという言葉が出てきました。ですからエジプトでは貴族とか祭司の服に用いる高級な織物、それを幕屋に使いましょうというふうになっています。五節ではアカシア材という木の木材が登場しますけれども、硬くて香りのする華奢な木だそうです。しかし大事なところは少ない水で育つ木だそうですので、荒れ野で入手できる最もポピュラーな木材といえばアカシア材だったそうです。で、この聖所の奥の至聖所にはちょうど日本でいうと お茶の箱がありますよね。あのぐらいの大きさのものを契約の箱としてアカシア材に、を金で純金でそれを覆って箱を作る、豊臣秀吉の茶室が金で彩られたということですけれども、そのようなものが、イスラエルの司聖所にも置かれていました。でそのアカシア材を金で覆った上に蓋をつけるんですけれども、大きな長方形の板ですので、今の純金の、そこだけは純金の板なんですけれども、何億円もするような板がその司聖所に置かれるということになりました。でこの辺りがさすがのイスラエルの宗教ですけれども、通常はの宗教ではお寺に行けば仏像があったりするように、聖像が、神の像が置いてあるわけですけれども、イスラエルの神は神の像を置くことを拒絶されて、何が一番奥にあるのかというと、なんとモーセのが神から受け取った石の板ですよね。そこには神の言葉が書かれている石の板がその契約の箱の中に安置されるわけです。聖像ではなくて契約の板に記された言葉がイスラエルの民を感じさせるのだと。で契約の箱と実会の板というのは神様の臨在の場を作るのと同時に、イスラエルの共同体の団体意識の中心にもなりました。神がいらっしゃる場であると同時に、イスラエルの民族を一つにまとめる強力な引力になるものがこの箱の中に収められるというわけでした。で最後の8節ですけれども、私は彼らの中に、住むであろう。人間を人間らしくさせ、愛し癒して立て上げるのが神の御臨在の力です。イスラエルの民は契約の箱に収められた言葉を耳で聞いて、箱の蓋に臨む神の霊に触れられて、強められて、モーセの律法を実践するように踏み出していくと。この3つ3拍子が揃って初めてイスラエル人は世界宣教の民として神様の役に立つ民族になっていくわけです。御言葉と臨在とその御言葉の実践、この3つを通して真の知識、神の本質理解に人間は至っていくものです。でこれは現代も同様です。私たちがこの礼拝の場を離れて日々の生活の中で御言葉を紐解いて、あえてそれを朗読し、その場に臨む神様の霊に強められ、癒され、励まされて、その日の御言葉実践に一歩踏み出していく、この三拍子、リズムよく、私たちが日常に信仰を、生活を埋め込んでいくときに、私たちも神様の御用を自然と果たしていけるようになっていきます。でこのあと出エジプト記は同じ25章から18節に至ると、箱の蓋には天井の存在であるケルビムというものをこう取り、それをかたどったものを取り付けるようにと神様はご指示されました。でこのケルビムっていうのは先週実会の第2回でも触れた通りですけれども、意味深長です。読み方によってはあらゆる美術品を神様は拒絶しているかのようにも読めます。しかしこの18節以降では、人の目に見えないケルビム、その翼を持つ天井の存在をこの契約の箱の蓋に据え付けるように神様はおっしゃいました。そして28章 まで4章分をかけて幕屋を芸術的な美しさで満たすように神様は指示をされました。でそれに追い打ちをかけるような形ですけども、31章ではベザルエルという芸術家が衣装を凝らした形で、作業に仕事に当たるように神様はご指名されています。でこの事実が現代のキリスト教美術の作家さんたちをとても励ましているということです。であるプロの画家さんが20年ぐらい前の礼拝と音楽という雑誌131号に書いているんですけれども、出エジプト記にある幕屋作りの指示から大変励まされました。神様の霊に満たされた人物ベザルエルとその助手オホリアブに対して神はデザインや技術工芸を託し、礼拝に必要な幕や祭壇すべての祭具類を作るように指示された。そのように積極的に美術をお持ちになられる神様の姿勢から、キリスト教美術に積極的に取り組むよう自分は促されたと思うというふうに書かれています。この方はすぐ隣の越谷市にお住まいの渡辺総一さんという画家です。私たちの教会にも絵を描いたり編み物を編んだりすることで神様を賛美する方々がいらっしゃいます。芸術の賜物がある人たちがそれを通して神を明かしし賛美することを神様はとても喜んでいらっしゃいます。でもちろんこれは芸術だけの話ではありません。例えばですけれども、創世記2章を見ると被造物世界を極めるという働きを神は人間に授けられたことがわかります。神様の作られたこの世の中を、この世界宇宙を、科学者技術者として解明していくというのが人間に与えられた一つの働きの中の一つになっています。ということになると、人によっては世界最先端の未だかつて誰も踏み入ったことのないような領域に踏み込んでいく研究者もあるわけです。免疫の研究であれば、今回のノーベル賞生理学医学賞を受賞した坂口志門さんという方もまた11年前に青色の発光ダイオードで、ノーベル賞物理学賞を受賞した中村修二さんもそうなんですけれども、そんな研究したら人生ダメになるよ、周りの人から口を揃えて言われるくらいリスクを負った、誰も近寄らない、誰も取り組まない、そういう研究領域にあえて踏み込んで自分の人生をかけて命をかけて研究すると、その結果大きな発見をつかみ取ってこういう賞にたどり着いたという方々が私たちの社会の中にもいらっしゃることを覚えたいと思います。で、科学者によってはその発見の瞬間に神様の力というか、ご介入というか、ご臨在を感じるという方もあるそうです。そのように人生を通して創造者であられる神様に誠実を尽くすとき、それがクリスチャンであってもなくても、神がその人に触れて大きな力をくださるということが起こってきます。日本の神社に行きますと、柄杓で手をすすいで小銭を賽銭箱に投げ入れるという単純な行動によって、かなりお気軽に神に近づけるということになっています。でそれに対してイスラエルの神に近づくというのはもう大変な命がけの行いになります。規定に反した捧げ物というか、香炉の炭が、その炭が規定に反していたということだけで、なんと祭司であるアロンの長男と次男は神ご自身の手で殺されてしまうということが起こりました。 それぐらい厳しい神様でいらっしゃる。即死を伴うほどのリスクを冒して礼拝する場というのをこの当時のイスラエルの人たちはこの後作り込んでいくわけです。しかしこの神は同時に愛の塊であり、値高く高価で情熱熱情熱々の神でいらっしゃいます。人を癒し、人に命を与え、知恵と力で人間を再生させる、新しく生まれ変えさせる、新しい創造を与える神でいらっしゃいます。でそのような神との出会いが私たち地上の生活において人間を180度変えていくのです。私たちのゴールというのは神の礼拝、そこからまた新しいものが生まれて再出発すると。日々の生活のゴールは神との濃い交わりにあるわけです。そのような形で神に出会った方々を神様は実りのない人生から実り大きい人生に転換させ、弱者から強者へ立て上げ、そういう方向転換を通して神様は地上でさまざまな御業を今もまたこれからもなさっていかれます。そういう方々が超人というかスーパーマンのような風になって、人には気づかれなかったとしても神様の働きを担っていくことになります。私たち人間の究極の幸せというのは神に出会って人生変えられて、人には見えないけどもスーパーマンのようになって人知れず神の働きを担ってしまう、そういうところに私たちの究極の幸せがあると私は信じています。イエス様の頭脳を自分の頭に移植したかのように、聖書の教えに全幅の信頼を置いて人生の務めを果たすよう突き進む方々は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちの人生の究極の幸せがなんと幕屋建設の指示から読み取れるように私たちに旧約聖書を与えてくださったことをありがとうございます。私たちも先達に倣って人生をかけてあなたのために尽くしていきたいと思います。どうぞあなたのご臨在豊かな日々の個人の祈りの時、礼拝の時をあなたが備えてください。私たちがあなたをますます信頼するときに、自分だけでなくて周りの方々も癒され清められて、この地上が部分的ではあったとしてもあなたの御国に生まれ変わるような、そのような素晴らしい時をどうぞ私たちにもお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。